今日の水戸黄門様は3名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生、そして C&F カンパニー株式会社代表取締役岡崎雅勝先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は国を考えましょういう話なんですけど、
はい、
僕ね、一番問題はね、役所が活性化してる国家は繁栄しますよ、
はい、
しかし役人が、まあ、役人のレベルですね、
うん、
落ちた国っていうのは絶対元に戻らなくなる、うん、今日本は絶対悪いですけれども、もっと遅れる要因を持ってしまったんです。
どんな要因ですか？
それが世界がこれから融資とか投資とかファンドにした、
はい、
全部が変わってきた。これね、ESG っていう考え方です。
あ、
企業は、うん、1970年にね、はい、我々が大学生の時にね、
はい、
ドラッカーがね、企業は公共性であるべきやって言うたんですよ、
はい、
で企業の公共性っていうもん、割と1970年、
うんうん、
日本がほんまに伸びてる時に、うん、結構とね、バブルになってね、忘れちゃったんです。現実的な金儲けに走って、
はい、
そしたら不動産とか建築大事ですよ、
うん、
そしたらこれ社会貢献的にはあんまり関係ないですよ、
うんうん、
ところが今世界中に SD の問題があって、
はい、
さあ環境どうすんねんって、
うん、
遅れた国どう助けてあげんねんって、
うん、
命をどう考えねんと、教育をどうやねんっていう問題が出てきた時に、うん、
はい、
地球規模でみんながそれを考えようやと、
うん、
そしたらそれを実行するためには企業に対して社会が何を言い出したか、 もちろんヨーロッパは率先するんで、フランスに本部がある。彼らはそこに戻ってきた、
うんうん、
企業の公共性ですよ。
はい、
あなたは環境にどれだけ留意してんの、
うん、
社会貢献にどれぐらいあんたの企業どうやねん、
うん、
そういうところにしかお金貸さないよっていう風潮が世界的に生まれてきたんが ESG なん、うん、
はい、
実はその ESG の長官、これ後進国ですね、日本は。
あ、そうでしょうね。なんていうんですか、やっぱり実利主義にずっとこう走ってきて、その切り替えがなかなか、うん、大きくできてないっていう状態だと思うんですよね。私自身もっていう、金儲けの方が大事なんじゃないのってつい思ってしまうようなことが結構ありますけど、うん、今やそれじゃ市場が評価してくれないんですよね、企業、
うん、
つまり環境問題とか社会性とかガバナンスとか、そういうところにどれだけその努力してるのかっていうのを見て投資するっていうのがもう投資家の常識になってるみたいで、
うん、
例えばね、企業だけじゃなくて、私は今こうやっている国際警察協会っていう、
はい、
その何て言いますか、 NGO なんですけど、これもですね、今その世界にその木を増やそうとか、警察に関係ないんじゃないかと思うようなことを一生懸命やってるんですよ。じゃないとやっぱり団体としても信頼されないっていうか、
うん、
まあ、その支援も受けられませんし、
はい、
この団体がやっぱり地球とか世界にどういう貢献するのか、
うん、
どれだけ考えてるのかっていうのをやっぱり団体側もこう意識しながら事業を展開していくっていう、そういう風になってきてるような感じしますよね。
うん、
さあね、もう全くね、
はい、
日本は大企業といえどもここの部分ほとんど遅れてきてるの、
うん、
何もかも思って、
う
ん、世界のファンドはどういう会社、うん、儲けてる会社で、なおかつその儲けを社会還元をしてる、
うん、
そういう企業にお金を投資しますよと、はい、
うん、
ただ儲けてる会社には投資しませんよっていうね、
うん、
このESG っていうのをほとんど知らない、
はい、
で私はそれをずっと言うてるわけですよ、
うん、
でその元が実は赤原教会なんですよ、
うん、
赤原教会に多くの事務次官とか、うん、もちろん長官も今西さんもそうで、はい、そういう方がなぜいるかって言ったら赤原の常任講師の人っていうのはみんな社会性のある、
うん、
それを知ってる人の集まりなん
だ、はい、
だから赤原のいろんなことを提唱してることを共に してる会社は ESG に対して ESG を知らなくても知らん間にその会社は ESG をしてるわけです、
うんうん、そうですね、うん、
だからもともと老人を住みやすいね、
うんうん、
地域日本、
はいはい、
その本当に安心もあって環境もいい、
はい、
日本でも老人は大変な、
うん、
私若い頃いずれ老人になりますんで、
はい、
本当にそう思いましたね
うん、うん、
それはなぜか言ったら25で死ぬ病気したから、
はい、
だから老人が抱えてる悩みを25でずっとと味わってきたわけです。
あ、なるほど、うん、
もう全くね笑い話だけどね、皆さんがね寝たら明日起きられへんなんか思えへんでしょ。
そうですね、健康な人は
そう今日があったら明日もある思うでしょ、
うん、
そうウイルスかわからん病気にかかるでしょ、
うん、
薬ないでしょ、
はい、
寝しらにね毎日思うんです、
うん、
明日目覚めへんかもしれんなと、
うん、
それでね40年間生きてきたんですよ、うん、
でもそれってすごい恐怖ですよね、
うん、それはね、うん、人間一番ね怖いのはね死ぬことや、
うん、
それ友達がねがんなりよってね綺麗事言おった時にねその友達にね、はい、怒ったんです、
うん、
何をええかく言ってんのと、人間はよれよれなろうが何しようがまず生きる、
うん、
生きることが一番大事やで、
うん、
25から40年間ね死ぬ病気になったらね今振り返ったらね25からね死ぬ前の老人と同じような感覚の脳におったんです、うん、ほんでそれを演じるわけですよ元気を、うん、若いから。
あ、そうですね、見た目もね分かりませんからね、うん、
からずっと嘘言って生きてきたんですよ、
うん、
元気やで俺は言うと、反対にだから年寄りがね、いやいつにもよろしいに言うてる人多いですやん、
はいはい、
それね健康な人やから、
うんうん、でピンピンコロリとは言いますけどもね、うん、
健康な時はさ、そう僕はねなんで警察が大事かと本当に思う、はい、
うん、
あのね、日本ぐらいね、
はい、
あの環境の素晴らしさっていうのは、
うん、
それ江戸時代から日本ってすごく綺麗な町でしょ、
うんうん、そうですね、う
ん、そんなあれ、
うん、
そりゃフランスのパリなんかね汚物にまみれてたんですよ、
うん、そうみたいですよね、
戦国時代から書いて送っとんねんから本を、
うんう
ん、なんと日本人って素晴らしいね、
うんうん、
それはやっぱりね治安力なん
です、うんうん、そうですね、
うん、だからこの治安力がやっぱり大事、
うん、
だからね街が汚かったら犯罪が増えると当たり前ですよ、
はい、うんうん、
そういう面ではね、僕はやっぱりもっと警察権力いうのすごく大事ですね、ただそれから長官のレギュラーでしょ、
はい、
それもっとこの番組通して警察の予算を増やせ
いやここでうなっていただいても出ないんじゃないですか
いやいやそれは回り回って 一般の人が気づくから
でもね日本のね治安の良さっていうのはやっぱりあの、まあ、警察も真面目に一生懸命やってるっていうのも一つあると思うんですよね、だから国民がやっぱり違うんですよ、
うん、
国民が治安ということをすごく大事に思っておられるんですね、
うんうんうんうん、
これがね日本のいい 治安を支えているんですね、うんうん、あのね、内閣府がやってる世論調査っていうのがありましてね、
はい、
ほぼ前になるんですけど、あなたは日本の誇りは何だと思いますかっていうやつなんです、うん、
はい、
でここ何年かね治安の良さが第一位なんですよ。で第二位が美しい自然とか、
はい、
あの、古い文化と芸術とかね、
うんうん、
あのこうどこの国でもこれが自慢だと思うようなものが日本に並ぶんです、
はい、
だけど日本はその治安の良さっていうのはその上にいるんですよ、でこれね他の先進国ではちょっと考えられないですよ。なぜかっていうとまず治安が良くなきゃダメですよね、もちろん、でもそれだけじゃダメで、国民が治安っていうの大事だと思ってるから誇りに思ってくれてるんですね。
なるほど、
これがね警察のやる捜査とか、うん、まあ、あの何て言いましょう、いろんなあの保護とか、まあ、警察活動に協力してくれる原動力なんですね、
はい、
うん、だから日本人が持ってるそういう何て言いましょうかね、真面目でその、まあ、人に対してもそういう思いを持てるというところが、うん、外国人を日本に引きつける、うん、いい点じゃないかと思うんですよ。だから街も綺麗だし、うん、みんなルールは守るし、うん、親切だしみたいな、うんうんうん、ところがね今は経済はダメになってきてますけど、うんうん、これは大事にしなきゃいけないと私は思いますね、うん、
そうだよね。いや僕もそうね、うん、思いますね。やっぱり警察もそうだし消防救急、うん、こういうのとことを役所も含めて、
うん、
清掃関係も含めてこういう基盤が日本ほど整ってるところないですよね。
あ、そういうもんですか
ね、うん、やっぱりあそこに行ったらばいざとなれば、あの救急車が来てくれる、
はい、
こんなに簡単に救急車が来てくれるところってのはないと思いますよね。
有料の国もあります
ね。有料で
高いんですよねこれがまた、
う
ん、
そういえばね、アメリカってあの拳銃の社会じゃないですか、うん、で時々が乱射事件の時でしょ、うん、でここ学校で何人も殺されて、うん、そのたんびにそのもっと規制を強化しようみたいな動きが出てきて、うん、そういうのを去年か一昨年ね、なんかテレビでインタビューしてるのがありましてね、うん、
はい、
あなたはどう思いますかと言ったら、
うんうん、
答えた市民が、家に賊が入ってきて、うん、警察を呼んでも2時間かかるんだと、
うん、
その間誰が銃なし、うん、なくして家族を守るんだって答えて
まして、うんうん、
だからこれはねやっぱり今井さんおっしゃるように公共サービスが、うん、やっぱり消防にしても警察にしてもあのやっぱすぐ来ますから、
うん、そうですね、
そういうところがねあのかなりあの他の国と違うところなんだろうと思いますね、
うん、
だからそういう点でね能登、はい、の地震があってね、うん、なかなか復旧できない、
うんうん、
水道も1ヶ月も、ね、通らない、
はい、
あれはやっぱりちょっとものすごい不安感持ちますよ ね、
うん、 そうです
ね。それ一方で台湾では地震があったらね、うん、その翌日からね、
うん、
もう大量 の、 あの救援隊が届いてですね、
はい、
孤立してる人がほとんど、うん、もう 2,3 日のうちに亡くなっちゃった、うん
ね、
あそこでねやっぱり僕は日本と台湾にあの体制から遅れちゃったなというか、
うん、
我々後進国になってきてっていう心配持ちました ね、
そうですね。
これから地震のたびにあのやっぱり能登と同じような状況になるのかっていうと、うん、すごい不安感を持つと思うんですよ、
うんうん、
なぜこの時にやっぱり政府はもう政府も自衛隊も何もですね、
うん、
全てやっぱり能登の国で、うん、全力集中すべきだったと思いますね。知事はどっかにいてそのいなかったりですね、
はい、
それで行ってもですねもうここは危ないからボランティアも拒否しますとか、
うん、
ああいう形にして放置しちゃったっていうのはね、
うん、
我々も捨てられるんじゃないかなってみんな思い始めたんじゃないですか、
うんうん、
だからやっぱりそういうインフラ公共サービスのところをもう本当にここに予算を投入しなくちゃいけないと思いますよね、
うん、
そう、
うん、国会議員に投入したらいかんない投入しすぎやん、
投入しすぎ、
うん、あんね今の論理で言えばね、老人が一番住みやすい都市ってどこやもん。
今の論理でいくと都市、うん、東京ですか。
なんでか言いましたかね、はい、これ国間長官が、はい、あのドクターヘリやりましたね、
はい
はい、
と思ったね、要は長崎やったら長崎とかね、
はい、
大都会って道が混んでるからね、救急車のね、
うん、
時間です、
ね、時間かかりますよね、
うん、と思ってるやん、うん、逆やん、うん、東京が一番人口って満ち込んでも、うん、その分病院が多いから、
うん、多いです、
一番早く行けるとこや、
うん、
と田舎は満ち空いてても病院が大都市に集中してる、田舎の中心に集中してるから、
はい、
田舎におる人はものすごい時間、
そう
ですね、ドクターヘリがいる、
うん、
だからそういう面ではね、東京ってね、うん、ますますみんなが、
うん、
そう、僕はね、老人、本当の老人になってね、病気になったらね、はい、それは間違いないし、東京が一番安全、
うん、そうですね、都会の方がいいと思います、
うんうん、だからやっぱりそういう面ではね、年寄りは田舎に行って、
はい、
それはね、やっぱり仕方ない、若い子が東京に集まるのは、
うん、
でね、みんな誤解したのはコンピューターが発達したら田舎で仕事できるって言ってたでしょ、
はい、
そうそう、そのコンピューターを進めた孫正義さん、
はい、
田舎におらへんよ、
うん、
みんな 都会におるわけよ、東京におるわけでしょ、それはね、みんなね、ムードに騙されてるわけよ、
うん、なるほど、
だからいや、リモートでとか言うてるけれどもね、本当に大事なね、
はい、
会議はね、
うん、
人間で集まって、
うん、
社会住宅してる会社ありますね、
はいはい、
リモートですか、
いやいや毎月やっぱ集まりますね、
そうでしょ、
やっぱかなり違いますよね、
全然違うんですよ、
リモートの会議ってもう皆さん結構やられると思うけど、うん、やっぱりね、あの発言しようと思うと、こう一生懸命こう発言するっていうことになるわけですよ、
はい、
手を挙げて
そうです、ね、
見つけてもらってみたいな、ところがここですともうなんかもう自由に喋るじゃないですか、
そうですそうです、
このやり取りが知恵を生むっていうか、
うんうん
う
ん、
そういうところありますよね、
じゃあこの空気感っていうのね、
そうですそうです、
これが表情からみんな空気の雰囲気っていうのがやっぱり知恵が生まれるし、
はい、
いろんな意見が出てくるんですよ、
うん、そうですね、
そして信頼関係も出てくるんで、うんうん、リモートだと本当あれ AI の、 あのロボットが喋ってんじゃないかなと時々思いますもんね
なるほど、
ね、NHK のアナウンサーみたいに AI アナウンサーみたいになってるよね、はい、リモートは本当はいないんじゃないかなと、
うんうん、
とすら思うからなかなか喋りにくいし流れに入っていけないのね、
うんうんうん、そうですね、
あの僕はね、いろんな面でね、人間の最終的なものっていうのは僕は安心安全とやっぱり生活環境を落とさない、
うんうん、
でその最も大事なのはね、最近なるほどなって、
はい、
で岡崎さんね、あのちょっと入ってもらったら何でか言ったら、
はい、
岡崎さんと喋っててなるほどな思って、
はい、
あんで昔の保険と今の保険変わったに気づけへん、
変わってるんですか、
昔はね、
はい、
死ぬことを考えてるわけでしょ、
死ぬこと、はい、そうです、死んだ後に
の保険なんですよ、
はい、
岡崎さん喋ってたら、
はい、
いや最近変わってます、変わってますもんね、
はい、ちょっと考え方がね、あのもちろんその死んだ時というのの必要性がなくなったわけではないですけど、もう昔は亡くなればお葬式も結構お金もかかるし、
うん、
いろいろお金かかったんで残しとかなきゃいけなかったんですけど、今は死ぬことよりも長生きして、で介護だとか、
うん、
あと自分の生活のお金、
うん、
年金で足りるのっていう、そういう不安の方が大きくて、
うん、
そちらに対する問い合わせが圧倒的に増えてますよね、うん、老後不安ですよね、
うん、本当ですね、確かに、
うん、そうでしょ、うん、だから保険一つ見ても、
はい、
ものすごく変わってきて、
うん、
でそういうのが一般の人気づかない、
へえ、
でそれを今ね、今ではなんで保険がすごい、
はい、
それを支えてたからですよ、
うん、
これから保険の意義っていうのは、
はい、
生きてる間にどうするねんに変わった、
うん、そうです、
昔は死ぬっていうことが大前提やのに、うん、今どう生きるかのための保険になってきた、
うんうん、
そしたら保険制度も変わってきた、
うん、
基本的に、ね、さっきも言いましたよね、まあなんとかなるわとかね、
うん、
まあ病気になっても日本がなんとかしてる、それ今はしてくれん、
うん、
今はもうそのお母さん おじいちゃんがね、はい、倒れたら、うんうん、家にね来てくれてお風呂も入れてくれて、
はい、
そのほとんど国が
そうですね、うん、補助してますからね。
さこの国の補助がなくなってどうすんのやろ、うん、あれお風呂に入れるために3人か2人来てくれる、
うん、
その人件費とか考えるとその個人で払われへんよ、
そりゃそうですよ。
さあ10年後の日本はおそらくそんな来てくれへんよ、
うん、
ほんと個人でしょ、
はい、
長官もしかね、あの長官がもう家で風呂入る人にね、
はい、
世話してもらわないかようになったら、
うん、
まあ、長官はね行けるやろうけど一般の人そんなお金、
うん、
あれ一回おそらくね10万ぐらいいるんちゃうかな、
うんうんうん、そうですよね、だいたい1割負担ですからね、う
ん、ほんならもっと言うことは個室の問題になってきたら、
はい、
お金払える人にしか、
はい、
お金払えない人に個室開けれる、
そうですね、
うんうん、そらみんなね、
はい、
そらみんな平等でね、病気になったら全部が同じ扱いしてくれんねやと私ええー、ですよ、そう経験で全く違うもん、
うん、
あれ病室もねいろいろこうランクがあるんですよね、
そうそう、
だから高橋さんが入られてるのとかものすごい高い、でもね高橋さんね今保険がありますから、
そうそう、そう結局岡崎さんみたいな人に耐えるわけ
です
よ、逆にね、でも最近は入院日数がすごく減ってきてます
んで、そう
ですね、はい、だからどちらかというと通院、例えばがんになってもいきなり切るんじゃなくて、
はい、抗
がん剤とかでちょっとちっちゃくして、
はい、
そうするとその間は入院してないので、普通昔のやつは入院してないからお金出ないですよね、
うん、
変わってきてますよね、そっちも、
うん、出るんですよね、
はい、通院で出るやつにしていかないと、そのなった時にお金が出るまでに、入院するまで手術するまでに時間がかかって、そ、ね、その間にもうお金がなくなってしまう、
結局そこへ
だから、ね、例えばね、私なんかもあの、まあ、そういう経験がないからだと思いますけど、自分がなあまりこうすぐ死ぬとは思わないわけですよ、
うんうん、
だから病気にはなるだろうと思いますし、怪我もするだろうと思うんですけど、とにかく入院するときに金を、
そう金、
保険が必要、
はい、いや本当に
と思いますね、
とらね、保険だけやったら、
はい、
あかんねん、
うん、
足らないんですか、
足らない、
これが難しい問題、うん、
はい、
今週はそれを終わりに、
はい、ありがとうございます。今週のお相手は
高井真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
岡崎正勝でした。